使徒の働き21章をお開きください。私たちは今パウロの第3次伝道旅行の後半を学んでいますが、今日の箇所でその第3次伝道旅行が終わります。前回の箇所でパウロはエペソの教会の長老たち、すなわちリーダーたちに最後のメッセージを語りました。まず彼はどのように彼らの間で仕えてきたのか、その過去を彼らに思い起こさせました。ユダヤ人の陰謀に遭いながら、殺されそうになりながら、さらに数々の試練の中で彼は謙遜に仕えてきました。そして涙とともに主に仕えてきました。さらに益になることは、講師の前でも個人的にも家々でも余すところなく神の言葉を彼らに伝え教えてきました。そして今エルサレムの教会の貧しい人たちに献金を届けるためにそこに向かう途中であったわけですが、そこで何が起こるのか彼は知りませんでした。ただ聖霊は鎖と苦しみが彼を待っているということを示しておられましたが、それでも彼はエルサレムに行くのをやめませんでした。なぜなら神の恵みの福音を明かしすること、それが彼が主から与えられた任務だったからですね。さらにパウロはリーダーはどうあるべきか前回のところで教えましたね。まずリーダーは自分自身に気を配ることでした。他の人のお世話をする前にまず自分自身のケアをしなければならないわけで、神との平和、そして神の御言葉によって養われること、祈りの生活をすること、私たちはまず自分自身が神からの祝福恵みをいただいて、それからそこから流れて祝福がいくわけで、その後にですからリーダーたちはこの群れの全体に気を配りなさいと言ったわけですね。そしてリーダーっていうのは神が立てたもので、教会は人のものではなく神ご自身のものであり、その群れの監督としてリーダーが与えられているということでしたね。それからパウロは警告をしました。というのも彼が去った後、狼たち、すなわち偽教師たちが教会の中に入り込んできて群れを荒らし回ること、また教会の中からも外からだけではなくて中からもいろいろな曲がったことを語って人々を自分に引き込もうとする者たちが起こる。だからこの3年の間彼が涙とともに訓戒し続けたことを思い起こして目を覚ましていなさい、そのように警告をしました。パウロは神のご計画のすべてを余すところなく彼らに教え、そして神とその恵みの御言葉に委ねました。そして話が終わると彼らと共に最後はひざまずいて祈るわけですね。皆声を上げて泣いて、パウロの首を抱いて何度も口づけしたと書かれています。というのもパウロがもう二度とあなた方と会うことはない、あなた方の顔をあなた方と私の顔を見ることがないでしょう、その言った言葉に特に心を痛めたからでしたね。それから彼らはパウロを船まで送り出したのが、見送りをしたのが前回のところでした。今朝は21章の1節から16節まで一緒に学んでいきます。1節をご覧ください。私たちは彼らと別れて船でした。コスに直行し、翌日ロドスに着き、そこからパタラに渡った。そこにはフェニキア行きの船があったので、それに乗って出発した。3節、やがてキプロスが見えてきたが、それを左にして通過し、シリアに向かって航海を続け、ツロに入港した。ここで船は積み荷を下ろすことになっていた。パウロは前回見たようにエペソの教会の長老たちに最後のメッセージを語り終えて彼らと別れて船出しました。もう二度と彼らと会うことはありませんでした。で、別れを惜しみながらもここにあるようにエルサレムに向かうわけですね。そして彼らの乗った船はミレトスから出たわけですけど、そこからコス島に直行しました。で、コスまでは50キロほどです。どうぞ地図を見てください。前の方にも出てますけれども、それから翌日100キロほど航海して ロドスというところに着いて、そこからさらに90キロほど航海してパタラに渡りました。まあ、地図見て分かる通りに船はずっと沿岸沿いを行ってるわけで、まあ、天候の影響だったのか、あるいは小さな船であったのか、そのようにおそらく小さな船だったんでしょうね。沿岸沿いを行くわけで、まあ、このままでは目的地のエルサレムに、この彼はどうにかして五旬節ペンテコステの日には祭りには着きたかったわけで、このままではどうも着きそうにない。それでパタラに行くと、フェニキア行きの大きな船、まあ、商船があったんでしょうね。それに乗り換えるわけです。でそれに乗って出発をするわけなんです。それに乗っちゃうともあと直行便でこのフェニキア地方に着くわけで、そのフェニキアに行くとこのエルサレム方面に向かうわけで、ですからやっと目的地に着くこの船に、大きな船に乗り込むことができたわけですね。そのパタラからフェニキアまでは650キロほどですから、まあ東京大阪間の間ぐらいです。車だとそんな時間かからないんですけど、今高速がありますから。でも当時は船ですから、この船だとおよそ5日ほどかかったようですね。でフェニキア行きの船がパタラから出発すると、ここにあるようにやがてこのキプロス島ですね、それが見えてくるわけです。で覚えてますか、キプロス島はあの最初の伝道旅行で行ったところですね。バルナマの故郷、そのキプロス島を左に見ながら船はどんどん進んでいくわけで、シリアに向かって航海を続け、そしてツロに入港しました。でツロはシリアの地中海に面したフェニキア地方、そこにある主要都市の一つでした。で3節にここで船は積み荷を下ろすことになっていたと書かれている通りに、まあ、商船だったことが分かりますね。そして大きな船だったことが理解できるわけです。で積み荷を下ろすわけですから、まあ、1週間ほど停泊したようで、パウロたちはその積み荷が下ろし終わるまで待たなければなりませんでした。そこで4節ご覧ください。私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に満たされてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言った。ツロに入港した船は積み荷を下ろすために7日間停泊しなければならなかったようですね。そこでパウロとその仲間たちはそこで観光したのではなくして、ここにあるように弟子たちを探したっていうこと。ツロにはすでにキリストを信じる者、弟子となっている人たちがいました。いつ伝えられたんでしょうか。まずイエス様がツロを訪ねた記事がマタイの15章に書かれてますけれども、開かなくて結構ですよ。そこにはあの有名な異邦人の女の記事が書かれてるんですね。で彼女がまあイエス様のところに来て、娘が悪霊に疲れてますのでどうぞ助けてください、そのように言って叫び続けるわけですが、面白いことにイエス様は彼女に一言もお答えにならなかったと聖書は書いてあるんですね。ですると弟子たちがもうあまりにも女が騒ぎ続けるので、あの女を去らせてください、後についてきて叫んでいます。そのようにイエス様は、私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていませんとおっしゃるわけです。イエス様の優先順位は異邦人ではなくイスラエルの民、そこにイエス様は使わされたわけですよね。優先順位はそうだったわけです。しかし彼女は諦めませんでした。イエス様の前にひれ伏してこう言うんですね。主よ、私をお助けください。するとイエス様は、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。まあ子犬、ペットは可愛いものですけど、どんなに可愛くても自分の子供よりも優先してそこに与えるということはないんです。しかし彼女は諦めずにこう言うわけですね。主よ、その通りです。彼女は否定しませんでした。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずは いただきます。私を受ける資格はないんですけれども、子犬なんですが、その通りです。でも子犬だってこのパンくずが落ちた時にそれをいただきますよね。諦めなかったわけですね。その時にイエス様は彼女に答えられました。女の方、あなたの信仰は立派です。おっしゃる、あなたの信仰は立派です。彼女はすぐに答えが来なくても諦めずにイエス様にお願いし続けるわけです。で、自分が権利があるからではなくて、権利がない、ただ神の憐れみ恵みによってそのパンくずでもください、そのような信仰だったわけです。イエス様はその信仰は立派ですと言われて、あなたが願う通りになるようにと言われると、彼女の娘はすぐに癒されたことがマタイの15章の21節から書かれてますので、どうぞ後で読んでみてください。まずイエス様がつろに行かれた記事が書かれています。またルカの6章の17節にはイエス様の教えを聞くために、さらに病気を治してもらうためにつろから多くの人々が来たと書かれています。ですから、まずイエス様によって御言葉の種がまかれたことが福音書を読むと分かりますね。そして私たちが学んできたように、使徒の8章で教会の激しい迫害が起こりました。で、人たち以外はみんな散らされていくわけなんですけども、おそらくその散らされた人たちによってそのツロにも福音が伝えられたことでしょう。そのツロにパウロは弟子たちがいると聞いていたので、その弟子たちを探したわけなんですけれども、探すとはこれただ単に探したのではなく、見つけ出すために熱心に探したという意味があります。パウロはどうにかしてこの信仰の仲間と会って交わりをしたい、そのように彼は熱心に弟子たちを探したということ。でこの間私たちの教会の、まあ、若いカップルが結婚して、新婚旅行イスラエルに行ったそうで、とても楽しい旅で、まあ、いろんなエピソードを聞いたわけですけど、その中で面白いなと思った一つが、まあ、彼らが朝食事をしているといつものように食前の祈りを、まあ、レストランで、したそうなんですね。でしばらくすると、隣の席の方が来て、ドイツから、旅行でイスラエルを訪ねてきたそうなんですけれども、先ほど祈ってましたけれども、もしかするとクリスチャンですかって、あ、そうなんですって、日本から来ました、日本のクリスチャン初めて見ましたということで、えらい話が盛り上がって、イスラエルこういうとこ行ったらいいですよ、ここは危険なところだから、そういうところには自分たちだけで立ち寄らない方がいいですよと、いろいろなこの良い情報をもらって、とても助けになったっていう証をしてましたけれども、このクリスチャンの恵みの一つですよね。これはどこに行ってもこの信仰の仲間がいるって、同じイエス様を信じてるっていうことで、私たちは安心して交わることができて、そして祝福を受けるわけなんですけれども、パウロもここで交わるためにこの弟子たちを熱心に探していたって、そして船が出るまでの7日間そこに滞在したっていうこと。すると彼らはここにあるように御霊に満たされてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言ったとあります。20章の23節でも御霊はあらかじめパウロに苦しみが待ってると示しておられましたよね。私たちはすでにそれを見たわけですけど、パウロはエルサレムに行って何が起こるのか分からなかったわけですけれども、ただ聖霊がどこの町でも彼に明かして言われるのは、鎖と苦しみがあなたを待ってる、そのことをずっと示してこられた。事実彼はたくさんの苦しみにあったわけで、でここでもツロの弟子たちが御霊に示されてエルサレムに行くのを止めるわけなんです。しかしパウロはやめませんでした。彼は御霊の導きに従わなかったんでしょうか。そうではないわけですね。おそらく御霊はエルサレムに行くなではなくして、エルサレムに行ってもあなたは苦しみが待ってるよ、そのことを示されたんでしょうね。しかし弟子たちはこの人間的な同情心から、もう危険だから行かないように、そのように止めたんでしょう。 五節見てください。滞在期間が終わると、私たちはそこを出て、また旅を続けた。彼らは皆妻や子供たちを一緒に町の外まで私たちを送りに来た。そして海岸でひざまずいて祈ってから、互いに別れを告げた。私たちは船に乗り込み、彼らは自分の家に帰っていった。パウロたちは滞在期間、7日間時間があったわけで、その時間が終わるとツロを出てまた旅を続けました。でツロの弟子たちはというと、自分たちだけで送ったのでは、家族を一緒に連れてくるわけで、妻や子供たちと一緒に町の外までパウロたちを送りに出てきたってあるわけですけど、彼らの見送りの仕方でどれだけパウロを慕っていたのかが分かりますね。ただ玄関されちゃうねということではなくして、外に出て、いや町の外まで、そして港まで彼らは送っていくわけなんです。で先ほど見たように、エルサレムに行かないように繰り返し言って引き止めたわけですけど、パウロの決意が揺るがない。それを彼らは知って、それで海岸でひざまずいて祈ってから互いに別れを告げ、パウロたちを船に乗り込み、ツロの弟子たちは家に帰ってきました。7節、私たちはツロからの航海を終えてプトレマイスに着いた。そこの兄弟たちに挨拶をして、彼らのところに1日滞在した。パウロたちはツロからの航海を終えて、さらに50キロほど南下するとプトレマイスというところがあるわけで、そこに着くわけですね。そしてそこの兄弟たちに挨拶してから、彼らのところに1日滞在しました。おそらく彼らと会うのは初めてだったと思うんですね。どこに行っても信仰の仲間がいるっていうこと、素晴らしい恵みだと思うんです。パウロはどこに行っても信仰の仲間との交わりをとても大切にしました。で自分からその仲間を熱心に探すわけです。相手が来るのを待つのではなくして、自分から出て行って探して、そして挨拶をするわけですよね。で交わりをするわけです。で食事をし、さらに家に泊めてもらうことで友情を深めていくわけです。でパウロはこれまでの神の祝福を分かち合って、そして御言葉を教えて、おそらく彼らを励ましたことでしょう。いつものことを彼はするわけです。8節、翌日そこを出発してカイサリアに着くと、あの7人の一人である伝道者ピリッポの家に行き、そこに滞在した。この人には預言をする未婚の娘が4人いた。パウロたちはプトレマイス、そこを翌日出発してカイサリアに着きました。すると、あの7人の1人ってありますけれども、7人の1人と、このピリッポっていうのは使徒の6章で出てきたあのピリッポのことですよね。で初代教会が、初めの教会が始まるわけで、で彼らはイエス様が十字架につけられると弟子たちは皆恐れて部屋に閉じこもっていたわけですけど、イエス様が復活して大喜びをするわけですね。しかしすぐに福音を述べ伝えたのではなく、イエス様が言われた通りに彼らは聖霊が下るのを待つわけです。でイエス様が彼らの見てる目の前で手に昇られて、そしてそれから10日後に五旬節の日に、ペンテコステの日に約束の聖霊が彼らに下ったわけです。でそれで力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで聖霊の力によって教会は成長していくわけですね。教会を始めたのは人ではありませんでした。弟子たちが教会を始めたのではなく、神ご自身が、聖霊が教会を始めるわけです。ですから教会は神の教会であり、で彼らが頑張って教会を成長させたわけではないわけですね。聖霊が彼らを通して働いて、キリストの福音が述べ伝えられていくわけで、多くの人たちが祭りに集まってきたわけなんですけれども、 彼らが威厳で祈って神に向かって賛美をしているのを聞いて、その物音で人々がたくさん集まってきて、中に預ける者たちもいて、酔っ払ってるんじゃないかって、ペテロが教会とともに立ち上がって、今は朝の9時ですから私たちは酒に酔っているのではありません、預言者ヨエルが預言した通りなんです、聖霊が私たちに下っているんです、そしてイエス様の十字架と復活を述べ伝えると、その日のうちに3000人が救われたわけですね。それが教会の始まりなんです。1回のメッセージで3000人が罪を悔い改めてイエス様が救い主であると信じて救われて教会が始まり、さらに5000人が男の数だけで加えられました。ですから女性子供たちを入れると優に2万人の教会に成長していくわけなんですよね。全て聖霊の働きでした。でも人が集まってくると当然いろんな問題が起こるわけで、で急激に教会が成長して、そこには貧しい人たちもたくさんいたわけで、そして祭りで来た人たちもいたわけで、住むところもないわけです、食べ物もない、それで彼らはこのみんな共有していくわけなんですけれども、それでも追いつかなかったわけ。それでついに6章行くと食事のことで揉め事が起こったわけですよね。それはギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人たち、すなわちそこで生まれ育ったユダヤ人たちで、祭りで来た人たち、移住で住み着くようになった人たちから、自分たちは食事のことでこの悲喜があるんだ、そのように言ってこの教会に分裂が起こりそうになった。で人たちはそこで、私たちが神の言葉をないがしろにして食卓に使えるのは良くない、私たちはですから御言葉と祈りに専念するから、皆さんの中から御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち、その人たちを選んで問題解決のために当たってくれ、その7人のうちの1人がここに出てくるピリポでしたよね。で彼らは実際的な知恵によってその食事の問題を解決したわけなんです。そして使徒の6章8章行くと、この教会に対する激しい迫害が起こったわけで、それで使徒たち以外みんな散らされるわけなんですけれど、ピリポもその一人だったわけですね。彼らも散らされていきました。そして彼はサマリアに下っていくわけなんですけれども、彼が御言葉を語ると多くの人たちが救われ、そして悪霊に疲れた者が解放され、病が癒されて、その町に大きな喜びがあったわけで、サマリアの町のリバイバルのためにそのピリポは用いられるわけです。で大きく用いられるだけではなく、大勢の中だけではなく個人伝道も彼はしていくわけで、それからガザの荒野に聖霊は導いて、エチオピアの高官が救われるために彼を用いるわけです。で、彼はあざとに現れ、すべての町を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行ったことが8章の40節には書かれています。カイザリアは地中海沿岸の美しいこの町で、昨年イスラエルを訪ねたときに、その地方を訪ねたわけなんですけども、もうちょっと下のヨッパは川なめしシモンの家にペテロが泊まったあの家を訪ねたわけです。そこもとてもきれいな海岸沿いだったわけですけど、まあ、美浜みたいにサーファーが女さんあたり行くといるわけなんです、まあ、あそこイメージしていただけるとよろしいわけですけど、このカイサリアはそのような地中海沿岸の美しい町なんです。そのような美しいきれいな海に見せられたんでしょうね。ピリポはそのカイサリアに定住するようになったわけです。で彼は主に忠実に仕えた人でした。で御霊に満たされ、知恵に満たされ、そして周りの人から評判の良い人で、彼はまず給仕係として御言葉を教えるのではなく、彼はこのみんなの食事当番だったわけで、エプロンを締めてそのように人々に仕える、まあ教会の雑用、羊の仕事を彼は任せられるわけで、それを忠実にしていった結果、 今ここを見ると、まあ、20年ぐらい経つわけですけど、使徒の6章からすると彼は伝道者へと働きが大きくなってますね。そしてピリポにはここにあるように預言の賜物が与えられている4人の未婚の娘たちがいました。で、彼女たちは主の働きのために特別に神が独身の賜物として召しておられたのかもしれません。あるいは自分たちから進んで主の働きのために私たちは独身の道を選びます、そのように選んだのかもしれません。で、預言の賜物は将来のことを預言する働きもあるわけですけど、多くの場合御言葉を明らかにして御言葉を伝え教える働きが預言の働きとなります。で、旧約聖書の時代、有名な女預言者としてミリアムがいますね。モーセのお姉ちゃんでした。そしてデボラっていう女預言者がいて、またフルダっていうのもよく知られている預言者たちで、神は女性も用いました。で、新約に入ってもそうですね。ピリポの娘たちのもうこの預言の賜物を用いて、まあ、女性同性を教えていく、女性は女性を教えていくわけで、さらに女性は子どもたちを教えるこの素晴らしい賜物があるわけで、おそらくそのために用いられたことでしょう。で、公の習慣においては彼女たちは聖書に従って慎み深く黙って、まあ、男性の指導者たちがいたわけで、その男性の牧師たちの教えを彼女たちは聞いて、そしてその教えをまた同性の女性や子どもたちに忠実に教えたことでしょう。で、神の祝福が豊かにピリポの家庭にはありました。で、ここで興味深いのはピリポがパウロを自分の家に泊めていることですね。で、パウロは20年前は神の教会を激しく迫害するものでした。で、クリスチャンたちを捕らえては男でも女でも牢に入れて殺すことに賛成し、そして国外にまで彼熱心に迫害に行くものであり、さらにステパノを彼は殺すことに賛成したわけで、そのステパノはピリッポの友達でもあったわけです。で、それだけではなくして、ピリッポ自身も教会の迫害によってエルサレムから散らされたうちの一人であって、その迫害した人の張本人がこのパウロであったわけですが、それなのに今ピリッポは彼を自分の家に受け入れているわけです。キリストの愛を本当に知ったものでしかできないことですね。許せない人を許す、愛せない人を愛する、人間の努力ではなかなか難しいことなんですけれども、主が許してくださったように許し、主が愛してくださったように愛するピリポは、働きが羊飼いから伝道者に大きくなっただけではなくして、愛を行うことにおいても大きく成長していました。10節ご覧ください。かなりの期間そこに滞在しているとアガボという名の預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます、この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り異邦人の手に渡すことになる。パウロはどうにかして五旬節の日、ペンテコスの日までにエルサレムに着きたかったと思っていたわけで、でもなんか直行便が良かったんでしょうか。最初はもう沿岸沿いの船を、ちっちゃな船乗って間に合おうかなと心配してたわけですけど、神の恵みですね。カーッと早く着いて、でここにおいて時間がかなり余裕ができたようですね。それでピリポの家にかなりの期間ってあります。おそらく1週間くらいは滞在したと思うんですね。で、するとアガボという名の預言者がユダヤから下ってきました。このアガボは使徒の11章で出てきた預言者アガボです。で、彼は 世界中に大飢饉が起こると御霊によってその時に予言したわけなんですけれども、彼の予言の通りに大飢饉が世界を襲うわけですね。その結果エルサレムの教会も貧しくなるわけです。迫害によって財産が奪われただけではなくして、追い打ちで大飢饉が起こり経済的に困難になるわけですね。それでパウロはそのことを知って、霊的にエルサレムから私たちは祝福を受けたのだから、当然物質的なものを持って彼らをサポートするのが異邦人の務めではなかろうか。それで彼は異邦人教会を巡ってエルサレムにこの献金を届けるために今登る途中だったわけですね。そこへこの預言者アガボがユダヤから下ってくるわけです。で彼はパウロたちのところに来て、パウロの帯を取り自分の両手と両足を縛っているわけですね。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すようになる。まあ身振り手振りで動作によって予言することは旧約時代の預言者たちがよくする方法でしたよね。例えば預言者イザヤはイザヤの20章で裸になって、裸っていうのは真っ裸ではなくておそらく下着はつけていたんでしょう。彼は裸になって素足で歩いて、エジプト人がアッシリアに捕囚される、連れて行かれる、そのように預言をしたわけなんですけども、その通りになるわけですね。預言者アヒアがいましたけれども、第一列王記の11章で彼が登場するわけですが、彼は自分の上着を12切れに引き裂くわけです。そして2つ取って党をこっちに分けるわけで、それ何を意味したかっていうと、イスラエルがこのように引きちぎられて分断していく、北と南に分断する。そのように彼が予言した通りにイスラエル自分たちの罪の上に2つに北と南に分断したわけですよね。で預言者エゼキエルは1枚の粘土板をエルサレム、それにエルサレムを描いて包囲網を張って、バビロンによってエルサレムが包囲されるとエゼキエルの4章で予言したわけですけど、その通りになるわけです、まあ、このように旧約聖書においては身振り手振りでジェスチャーで神がそのようにするということを視聴覚で予言したわけですけど、ここにおいて新約時代の預言者アガボも同じように動作でこのあと起こることを予言しているわけですね。パウロの帯を取って聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すようになる。神から来た予言であれば 100% そうなります。予言というのはそういうものです。なるかならないかではなくて、神からのもの 100% そうなるんですね。答えからいくと、この予言は神からのものでその通りになります。でこれを聞いた人たちの反応はどうだったんでしょうか。12節にそのこと書かれています。これを聞いて私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願した。するとパウロは答えた。あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しています。アガボの予言を聞いた人たちの反応は、みなパウロにエルサレムに行かないように、行かないように、行かないでください、なんで行くんですか、行かないように、聖霊が示しておられるんですよ、行かないように、そのように懇願したとあります。私たちはって書かれてますね。私たちはっていうのはこの本の著者であるルカです。彼は医者であり歴史家であり、ずっとパウロに同行してきたわけで、彼は一部始終見たことを彼は書き綴っている。でルカも そして一緒にいたのは誰でした？異邦人の教会の指導者たちでしたね。彼らもみんな行かないようにという。それだけではありませんでした。土地の人たちもという。先ほどのピリッポもそうですね。みんなが反対したわけなんです。気持ちは理解できますよね。パウロを大切に思うがゆえの反対ですよ。危険だと分かってて賛成などできないわけで、リーダーでパウロを失いたくない、もっと指導してほしい、もっと生きてほしい、そう願うのは当然のことであるわけですけど、しかしそれは人間的な同情心から出たものですね。聖霊はエルサレムに行くなとはおっしゃらなかった。何とお答えになるんですか？この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すようになると、聖霊はただ単にパウロの身に起こる事実をお語りになっただけです。これまでも何度も聖霊はパウロ、あなたはどこの町でも鎖につながれ、苦しみに遭う、待ってる、そう言われたわけです。実は言うと、彼が救われた改心のあの人の働きの9章、そこで最初に主がおっしゃった言葉でしたよね。彼が私の名のためにどれだけ苦しまなければいけないのか、彼に示すつもりであると。コルネリオでしたっけ、誰でしたっけ、現れた時にパウロのところ行きなさいって言ったら、主よ、彼は今私たちを迫害しに来てるものじゃないですか、エルサレムであんなひどいことをしているのに、なんで私が行かないといけないんですかって言うと、いやいや、私は彼がどれだけ私の名のために苦しまなければならないのかを彼に示すためですと、最初に主が彼に言われた通り、彼の働きはずっと苦しみの連続だった。いろいろな苦しみが、苦難が、福音の家に、信仰の家に、キリストの皆の家に彼に降りかかったわけで、それは何度も何度も起こったことであり、聖霊が示したことであったわけですね。そして聖霊はエルサレムでもパウロ苦しみに遭う、そのように警告をして、パウロの心を備えさせたんだと思うんですよね。何か素晴らしいことが待ってる、私たちいつもそのことを期待するわけで、現にそういうこともあるわけですけど、でもそうでない時もあるわけです。心備えをしておくと慌てることはないわけですね。パウロは心備えをさせられました。そしてパウロがここで言ってる通りに、彼は苦難に遭うだけではなくて死ぬことも覚悟してた。心に迷いはありませんでした。ですから13節で反対する人たちに彼はこのように言うわけですね。あなた方の泣いたり私の心をくじいたりして、だからみんなは泣いてパウロを引き止めるわけです。男が泣いて引き止めるわけです。もうよっぽどのことです。なんで行くんですか、引き止めるわけですよ。泣いて引き止めて、さすがのパウロも心がくじかれて、どうしようかな。でも彼は迷いがなかったわけです。私は主イエスの名のためなら、エルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟してます。パウロにとって生きることはキリストであり、死ぬことも益でした。彼はエルサレムで命の危険が待っていても、そこに行くことは神の御心であると固く信じていたわけです。最後に14節、彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ。数日後、私たちは旅支度をしてエルサレムに登っていった。カエサリアの弟子たちも何人か私たちに同行して、古くからの弟子であるキプロス人 ムナソンのところに案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。今朝はここまでにします。今日の箇所で預言者アガボはエルサレムでパウロは捕らえられると預言しました。それを聞いた人たちの反応は皆エルサレムに行かないように泣いて引き止めるわけです。反対したわけです。しかしパウロはそれでもその反対を押し切ってエルサレムに向かいました。このあとどうなるのか、預言の通りにエルサレムで捕らえられるわけなんですけれども、果たしてパウロの決断は正しかったのかな、どうなんでしょうか。皆さん、失敗だったんでしょうか。彼は聖霊が預言者を通してお語りになったことを無視したんでしょうか。神の御心ではなかったんでしょうか。実を言うとここは意見が半々に分かれるところなんですね。ある人たちはパウロは神の御心でなかった、それを押し切ってしまった、だから苦しい目にあったんだと理解する人たちがいます。その一方で、いや、これは神の御心であったと意見が分かれるわけですが、私は明らかに神の御心であっただろうと信じています。なぜならこの後見ればよく分かりますけど、パウロが捕らえられることによって彼は確かに鎖につながれてローマに連れて行かれるわけですね。そして2年半自費で借りた家に彼は住んで、万兵がそこに着くわけですけど、24時間不自由な生活はするわけですが、苦しい目に遭うわけですが、しかしその苦しみを通して彼は時間ができるわけですよ。で、自分は外に出られないんですけど、外からの訪問客がたくさん来ることができて、彼はそこで手紙を書くわけですね。その時に書かれたのがあの素晴らしいエペソ人への手紙なんです。そしてピリピの手紙もそこで書かれました。コロサイの手紙もピレモンの手紙もそこで書かれて、新約聖書が完成するわけですね。そして2000年間神の教会を励まし続けているわけなんです。聖霊はここで苦難にパウロを会うから、心を備えるように、心を備えるように、私はそう警告したのだと思います。苦しみに遭うことなど誰も望みません。できれば避けて通りたいものですが、しかし苦しみの向こうに神の栄光が待っているということも私たちはいつも覚えておく必要がありますね。そして物事がうまくいってる、スムーズにいってることだけが神の御心ではないわけです。自分の思う通りにいかない、なんでこういうことになったんだろうと思うことでさえも神の御心の中にあって、私たちに必要なことはその神に信頼し続けること、そして信じて前進し続けることです。私たちは先のこと分かりません。本当に神の御心が何であるのかどうなのか、やってみないとわからないこともたくさんあるわけです。でもその神に私たちいつも信頼して、神はいつも良いことをしてくださる方であること、すべてを益に変えてくださる方であること、私たちいつもその主に信頼して歩みたいですね。さて、ここでパウロの仲間たちは彼が聞き入れようとしないで何と言ってるんですか。主の御心がなりますように、そう言って口をつぐんだとあります。彼らは行くのを反対はしましたが、パウロが主の御心だと信じていたので最後は従っていくわけです。自分の意見とは違う、 聖霊はそう導いてないんじゃないかと思う。そう思うことでさえ自分と違うんだけれども、最後は主が立てた指導者リーダーであるパウロに従っていく良い見本ですね。見本ですね。主の御心のままにっていう。主の御心がなりますように。彼らはもう死んであったわけではありません。白を黒、黒を白と言ったのではありません。そういう教えをする人たちがいます。それは間違いですね。白は白であって黒は黒なんですよ。でも分からないこともあるわけです。そして彼らは確かに今まで聖霊がパウロを導いてこられたことを知っていたわけですね。もうすでに見たようにパウロは第二次伝道旅行の時にこの西の方に向かおうとしたわけですけど、聖霊が禁じたので彼北に向かったわけですよね。そして北に向かおうとした時また聖霊が禁じたので彼がガーッと西の方に行くわけなんですけども、たどり着いたところトロアスで、そこでマケドニアの叫びを聞いてマケドニアに渡るヨーロッパ大陸での伝道が始まるわけです。彼は聖霊に従う人でした。もし主の御心でないなら、今回も聖霊はきっと止めてくださるに違いない。これが彼らの信仰だった。だから最後は言うわけですね。主の御心がなりますように。御心であれば開かれるし、御心でなければ閉ざされるし、閉ざされたようであっても神がどのように導かれるのか、その主の御心がなりますように。それで数日後彼らは何をするんですか。旅支度をして自分たちのバッグを担いでパウロと共にエルサレムに登っていくわけですね。おそらく歩いていったんでしょうね。カイザリアの弟子たちも幾人か同行して、古くからの弟子であるキプロス人ってありますか、バルナバの同郷の人です。これムナソンのところに案内してくれたっていう。でそこに泊まることになっていたからであるとありますけれども、古くからの弟子とはエルサレム教会の創立以来最初からのユダヤ人のクリスチャンだったのだろうと思います。パウロと一緒に来た人たちは異邦人のクリスチャンでした。ユダヤ人たちは宗教上異邦人と交わりをしませんでした。まして止めることなどありえなかったわけです。しかし今はキリストにあってユダヤ人も異邦人も一つにされているわけで、ユダヤ人クリスチャンが異邦人クリスチャンを受け入れる麗しい姿をここに見ることができます。そしてパウロは念願のエルサレムに着きました。これでパウロの第三次伝道旅行はここで終わりです。このあと彼は捕らえられるんです。そしてローマに引かれていくのが28章まで続いていきます。どうぞ読んできてください。お祈りします。天の父なる神様、私たちの思うことではなく、私たちの願うことではなく、主の御心がなりますように。主の御心がなりますように。あなたの御心は私たちの思いよりもはるかに高く大きく良いものであることを私たちは知っています。私たちは見えるところによるのではなく信仰によって歩みます。あなたに信頼し、そしてあなたの恵みの言葉に信頼して委ねて歩みます。今週も主がどうぞ私たちを守り導いてください。私たちの家族も恵みの中に入れてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。